夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
働く女性は怖い？
あの人ってバリバリの怖い女性ビジネスパーソンって感じがするよね。
そう？私別に怖いとか思わないんだけど。
怖いとは思わないんだ。不思議だね。
男の人って仕事のできる女の人が怖く見えるみたいだよね。
そうかも。なんかできる女の人って怖いんだよな。
え、自分ができないから？
それは言わない。
よく働く男性同士で、働く女の人ってきつい人が多いよなとか、仕事ができる女の人ってなんか怖いんだよなということが言われたりしています。
しかし同じ女性の評価を別の女性に聞いてみると、え、別に全然怖くないですけどという答えが返ってくることが多々としてあります。
ほう。
どうして男性から働く女性は怖いと思われてしまうのでしょうか？
男同士の仕事の現場を見ていると、喧嘩するように話をしていることも多いです。絶対この線は譲れません。そもそもそんな考え方では失敗します。こんな厳しい会話をやり合っていることもしばしば。でも男同士だと激しい言い合いをしていても、少し時間が経つと仲良く飲みに行ったりすることも多いです。
あれですか、殴り合った後肩を組んで笑ってるやつ。
ああ、でもあのやり方は違うけど、そういう理屈と一緒かもしれないですね。
女性だとないですからね。殴り合った後、まあ、殴り合いはしないですけど、物理的には、言葉で殴り合った後、その後笑ってっていうのは
ない
ですね。
そうですよね。
さあ、ところが同じことを女性がやると、話し合いの後、相手の男性が
この人は怖いな
と感じてしまうことが多々あるようです、どうやらこの差は勝負が終わった後の対応の違いにあったりします。
男性は仕事をゲームのように考えています。
ほう。
仕事の内容一つ一つがゲームの試合のようになっていて、勝った負けたで判定をします。男性は勝った人が負けた人に優しく接する。負けた人は勝った人に敬意を示す。
ほう。
男性同士ではこういうビジネスゲームのルールを作って守っています。
ところが女性にはこのビジネスゲームのルールが分かりにくいのです。
ほう。
女性は勝ち負けの勝負があるとき、男性とは違った態度を取ります。女性は勝った後でも男性を攻撃し続けるのです。
なんと。
だからこの前言ったじゃないですか、ここをこうしないとダメなんです。決まったことですから絶対にこうしてくださいね、というように女性は相手に追い打ちをかけることが多いのです。
はいはい。
これは女性の防衛本能が追い打ちをせよと心に銘じているからです。もともと男性ほど強くなかった女性は、一度勝った相手にまた勝てるかどうかわからないため、勝った時点で相手にさらに追い打ちをかけて相手の行動を確定させようとするのです、この追い打ちは女性同士であれば問題ないのですが、男性にはきつく見えてしまいます。
この男同士の勝ち負けが決まった時点で試合を完了させるというビジネスルールは、女性にとっては常識ではありません、ですので男性の方は女性が追い打ちをかけてきても、ああそっか、女の人だからこういう行動に出るんだな、悪気はないんだしいいかと受け止めると、相手の女性を正しく評価できるようになります。
女性の方は会議や話し合いの場で試合があった場合、勝ち負けが決まった瞬間に言い合いをやめてしまえば、きつい印象を持たれなくて済みます。
男女でビジネスルールが違うので、その点を把握しておくだけで相手の評価を正しくできたり、自分の評価を正しく見てもらうことができるようになるものなんですね。
さあ、今回の気持ち、
追い打ちはやめておこう。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
あ、だからこの前言ったじゃないですか、ここをこうしないとダメなんですっていうのは、うん、これできてないから言われてるんじゃないですかね
そうなんですけどもっていうところなんですよ。
あ、なるほど、
う
ん、
それをね毎回こう持ち出されてしまうと、違う失敗をしても多分その同じようなことを言われてしまうと、うん、いつまでそのことでこう引っ張らなきゃいけないんだろうっていうのがつながって、怖いなとかちょっと面倒くさいなと思ってしまう。だからさっきその男性同士で喧嘩をして殴り合ったらおしまいになるっていう感覚が、そのまま、まあ殴り合ってるわけではないんですけど、
うん、
あのビジネスでも同じような感じになってるんですよね。一回ぶつかっても終わったらもうそれでおしまいっていう風になってるから、暗黙の了解で男性はなんですよ。
ほ
っ
ほ
はい、
さあ、うん、今回はもう6月ですよ、は
い
は
い、早いですね。
梅雨が近いんですかね。なんか梅雨のイメージなんか6月って言われるけど、うんうんうん、どっちかっていうと7月な気も。
7月に最近ずれ込んでるよね、うん、なんか梅雨終わったと思ったらもう夏休みみたいな感じになってるイメージが結構あって、あ、
なんか雨降って終わったらすぐで、
はいはいはい、
猛暑でボーン。
そうなんですよ。
やばい、冬眠しな
きゃ。冬眠？
仮眠です。
髪、あ、夏に眠るで髪ね。
夏に眠るで
髪
ね。はいはいはい、ね、多分8月9月ぐらいがこうでバーってなってます
冬眠して髪したらいつ活動するの？
え、5月と10月、うん、
すっくね12ヶ月だって2ヶ月しか活動しないの。
そうです。今年だって4月も寒かったですし
寒かったですね、
うん、で5月がちょうどいい、
ちょうど良かったですね、
うん、6月がそろそろジメジメして、
まあまあそうですね、はいはい、
7月は多分雨でしょう、はい、多分地面
地面ですね。
8月はう
わ暑いですね。
9月も
あ、あ、暑い、溶けてる溶けてる。
で10月でむくり
と起きた起きた起きた起きたよ。
で11月も割と良くて、でもだんだんピリピリ
ピリ寒くなってきて、寒くなってきて、きたよ。
年内の12月はまだ、うん、なんとか寒いけど頑張り、
ギリギリ頑張ってる感じ、
うん、1月は、うん、そろそろダメかもしれないで2月は、うん、カチン。
ちょっと待って、君ちょっと設定アヒルだよね僕冬眠っていう選択肢あるけど、君冬眠しないよね、多分鳥類だから。
あるある。
いやいや、ないでしょ。
アヒルにもいろいろあるんだ
よ。いやいやいや、そこをかいこぶってもダメだからね。
まあそんな感じでですね
なかったもんね。はい、梅
雨が怖いでございます。
怖いでございますね。はいはいはい、はい、で、この収録が6月の7日、もう6日の最初の収録でございますけれども、
は
い、
まあ、そんなわけで、
うん、なんかありましたか
6月の6月7日は特になく、
ないんだ。
8日も何もなく、
ないんだ。
6月9日はちょっといい感じでした、は
い、いい感じ。
はい、うん、6月9日、うん、ロックの日。
イエーイの方
の、イエーイの方です。
ほうほうほう。
楽曲のロックの記念日です。
あ、まあそうですね、ロックですからね。
はい、うんうん、そして、うん、我が家の鍵を見直すロックの日です。
あー、なるほど、鍵の方のね。
そうですね、うん、
うん、
そして、
はい、
あれどこ行っちゃったかな。
なんかありましたか他に。
もう一つありましたが、
ほうほうほう、
おや、あ、それだけですね。
もう一個はどこ行ったんですか。
あの、6月6日でした。
あ、そうですか。なるほどなるほど。
6月6日はちなみにロールケーキの日でした。
うん、6月6日。
ほら、あの形がくるってなってて、
ロックに似てるでしょ。あ、なるほどなるほど、
はい。
はいはいはい。ロールケーキ好きですか。
ロールケーキは好きです。
はいはい、
突然送られた。
ロールケーキって言ったから。
はい、うん、ロールケーキ美味しいですよ
ね。
これどうやって広げればよくわからないんですが。
ロールケーキってでも基本そんな味選択肢ない、うん、チョコとかイチゴくらい。
あとフルーツとかも乗っけたり、フルーツ入ってたり、フルーツロールケーキとか美味しいですよね。
ありましたね、ありましたね、うん、なんかロールケーキ、なんか細いやつを一気に食った記憶が昔ある。
それはあの恵方巻きロールケーキ、
恵方巻き的な感じで食った記憶がある。
あの今流行って
ます、ね、あ、あるんだ。
そう、そういう、
え、もう恵方巻き食べようよ、そしたら。なんでロールケーキ。
いや、甘いのも参戦したいんです。
そう、無理やりだな、うん、そうなんですか。
それは多分2月に売ってますよ。
あ、そうなんだ。
コンビニとかでは予約受け付けてます、
ね、うん、ロールケーキ的な、
ロールケーキ、
恵方巻きの形をしたロールケーキ、
恵方巻きロールケーキとして多分コンビニとか、あとお菓子屋さんでもいるので。なんで今2月の話をしてるんですか。
いやいや、だってロールケーキの話だったから。6月はね、はいはい、うん、熱い話ですね。
熱い話したんですか。
いや、だって6月、
あ、じゃあロックの話してください。
はい、ロック、はい、話
はい、
ロックね、最近ロック、でもあんまり最近音楽聞かなくなっちゃったんですよね。
え、無音ですか？
無音ではない、
常に無音。
怖いです、逆に無音な生活。
お家帰って無音
で、嫌です、そんな
の。あれでしょ、あの青春のカップラーメン食べて
る保存食だから今食べちゃったらダメでしょ保存していざっていう時に食べるんですよ、あれは。
あ、はい、あの保存食食べました？
食べましたよ。
あ、うん、いつし災害に。
いや、それはあれですよ、僕の中で災害が訪れたんですよ。
どんな危機が、
やばい、食べ物がないっていう。
ちょっと聞きたいです、どんな危機が訪れたんですか？
いやいや、いろんなことがありまして、ちょっといろんなことがあってギャラが出るまでにちょっとお金が足らないなっていう時期があったんですよ、
は
い、
なるほど、危機です、
ね、危機でしょ、
はい、
で立派な危機でしょ、はい、で、はい、食べ物もないわけですよ。お米もなくなっちゃった。
お
スパゲッティもなくなっちゃった。
そういうのもない、
そばもない、乾麺一切なくなっちゃった。
お、小麦粉もなかった、
なくなった、小麦粉ないわけですよ。
なかったです。
粉物が一切なくなった、片栗粉もなくなったわけですよ。
ほうほう。
なんでもうそしたら非常事態なわけじゃないですか、
うん、
で非常事態のために備えてるとこ袋を開けますよね。
なるほど、そういう時のために非常事態
だって。非常事態だもん。
あ、なるほど。
生命の危機でしょ。
生命の危機。
何食べるもんない
んだ。これだ、保存袋。
これだ、ガーッと開けた時にね、うん、あるわけです。で、水はあるわけですから。
ああ。
お湯もなんとかなるわけですから。
そうですね。自分だけは危機です
から、
ね。
そうそうそうそう、はい、で、お湯沸かすじゃないですか。
うん、
ね、使うわけですよ。
あの缶カラカラカラって開けて。
いや、美味しかった。美味しかった。あれだって4日は生きられますからね。1日1食って考えると。
ああ、うん。え、1日1食で。
1日1食で。贅沢しちゃいけません。
そのための保存食だったんですね。
そうです、そうです。
なるほど。
そういう時にも使える保存食ですよ。
はい、なるほどです。
この放送をうちの両親が見たら泣くだろうね、きっとね。とりあえずお前は何をやってるんだ東京でって絶対言われるね。いいから一回帰ってって、確実に説教されるパターンだね。
なるほど
こんなことをネット配信で全世界に放送していいんだろうかって今ちょっと思ってしまったんですけども。
だってシャイロ君は自分で言ったんだもん
まあ、ある意味ね、これもロックな生き方です
か。あ、なるほど、これがチャイロックのロックだったんです。
苦しいな
ぁ。はい、
はい、
あ、哀れみの目で見ない
で。違うわボイさん、ちゃんと食べてくださいねあ
の届いた感想もお待ちしております、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、もう全て伝えましたから。
伝わりました。
全て乗っけましたから今日は。
よかったです、
はい、
皆さんもロックに生きていきましょう聞いてきお知らせは、各週金曜日に青空学園文学部配信中です、うん、
はいはい、
毎週火曜日には4コマ漫画も配信しております。
そうです。
そしてですね、
うん、
秋田県由利本荘市の、ご当地キャラクター木桜すいちゃんが今日も水曜日なので、すいすい水曜日と言って楽しんでおります、
はい、
はい。秋田県、なんか最近見てると、うん、秋田県限定スイーツとか食べ物が結構売ってるらしくて、
限定スイーツ、
そうみたいです。
どんなのがあるんですか？
なんか、甘いもんなんか最近見たのは、うん、バナナボートっていう丸ごとバナナみたいなの
大丈夫それ
あ、でもそれはなんか、どうだかそっちらしいんですけど。
そうなんだ。
でもそれは秋田県でしか売ってないものだったり。
それはまた美味しそうな感じ、
ね、そうなんです。美味しそうなものがいっぱいなので、
うんうんうん、
いいですね。
ぜひぜひ。
東北食もいいですね。
ね、美味しいですからね。
お米とかもありますね。はい、つなげてスイちゃんでした、
はい、
なんか食べ物の話しかしてないぞ
まあいいんじゃないですか、たまに。
いい、ね、はい、チャイオ君は大丈夫ですか？
大丈夫です。
生きて、今日もロックに生きてる
ってこと
で、
ロックに生きてます、
はい、というわけでお相手は相葉ゆき子と
篠崎大輝と
あつるちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。